心の霧が晴れる30の言葉。その1。現実が辛いから逃げるのではない。逃げるから現実が辛くなるのだ。辛い現実から逃げようとしていませんか？確かに辛い現実があると、こんな人生は嫌だと思い、現実逃避をしたくなります。嫌なことから逃げるのは手っ取り早い解決方法ですが、ちょっと待ってください。辛い現実になる本当の原因は、実は別のところにあるのではありませんか？逃げたいという気持ちそのものです。辛いから逃げるのではありません。逃げるから辛くなります。消極的になると全てが辛くなります。攻撃力も防御力も弱くなります。勉強から逃げようとすると余計に勉強が嫌いになります。仕事から逃げようとすると余計に仕事が嫌いになります。逃げようと思うほど自分の気持ちが弱くなるため、余計に現実が辛く感じてしまうのです。大切なのは気持ちです。辛いと思ったら立ち向かいましょう。立ち向かう心があれば辛い現実が軽くなります。攻撃力も防御力も強くなります。100点を取る必要はありません。自分のベストを尽くすだけで十分です。ベストを尽くしてうまくいかなくても素晴らしい結果の一つです。うまくはいかなくても後悔はありません。やれるところまでやってみれば現実は良くなります。辛いと思ったら逃げるより立ち向かう方が人生はうまくいくのです。辛い時こそ立ち向かう。心の霧が晴れる30の言葉。その2。自信は後からついてくるもの。自信をつけるより結果を出すことに集中しよう。自信がなくて悩んでいませんか？自信がないからできません。自信がないのでやめておきます。時々弱音を吐く人がいます。もちろん自信がないのは悩ましい問題でしょう。自信がなければアクションを起こせず、どうしようもないように思えます。自信がないと自己肯定感まで下がっていき、自分のことが嫌いになってしまいます。今すぐ自信をつける方法はないだろうかと藁をもつかむ思いになることもあるでしょう。しかしここで大切な基本があります。いきなり自信をつけようとするのではありません。自信がないことに悩むくらいなら、まず結果を出すことに集中しましょう。自信は後からついてくるものだからです。自信がついてほしいと思うだけでは自信はつかない。自信がついてほしいと思うだけでは自信はつきません。祈ったり願ったりするだけで自信がつくなら誰も苦労しません。思い込むくらいならできますが、所詮思い込みです。実力がないままお仕事に臨んだところで、あっさり玉砕するだけです。どうすれば自信をつけることができるのか。自信は成功体験の積み重ねによってついてきます。成功体験の積み重ねとは結果です。いきなり大きくて難しいことに取り組む必要はありません。最初は小さく簡単なことでいいのです。できることから取り組んで、まず小さな結果を出しましょう。小さな結果でも結果は結果です。小さな結果を出し続けていれば、だんだん実力が身についてきます。少しずつハードルを上げることで、無理なく結果を出し続けていけます。小さな結果もコツコツ積み上げていくことで、大きな結果へと変わってきます。結果を積み重ねていくにつれて、心に自信が芽生えてきます。できるかもしれないができるに変わります。できるができるに決まっているに変わります。できるに決まっているが必ずできるという確信に変わります。結果を出せば出すほど、だんだん確信が強くなり、それが自信へと変わっていきます。少しずつハードルを上げて結果を出し続けていくことで、本当の実力が身につきます。自分はやればできる人間だという思いが強くなり、自己肯定感も高まっていくのです。自信は後からついてくるもの。最初は自信がなくて構いません。自信はゼロでいい。なんなら自信がマイナスでもいいのです。最初はとにかく結果を出すことに集中してください。小さな結果で十分です。自分のすべてを出し切るつもりでベストを尽くしましょう。手を抜かずやれるだけのことをやりましょう。結果を出すことに集中すればいいのです。するとどうでしょう。分相応の仕事であれば、きちんと完了でき結果が出せます。きちんと結果を出せたことが自信につながります。自信がないことを悩むくらいなら、結果を出していないことに悩むことです。自信がないなら、自信がないことに悩むより、まず結果を出すことに集中してください。先に結果があって、後から自信がついてきます。自信のことは忘れて、とにかく結果だけ出していけばいいのです。結果を出して出して出しまくる。結果のピラミッドを作っていきましょう。気づけば大きな自信がついているのです。自信がないなら、自信がないことに悩むより、まず結果を出すことに集中する。心の霧が晴れる30の言葉。その3。あなたの名前は親が時間をかけて考えてくれた最高のプレゼント。あなたが生まれて親から最初にもらったプレゼントは何でしょうか？名前です。あなたにとっては最初から普通にあるものなので、何とも思っていないかもしれません。しかしこれほどありがたいことはありません。あなたの名前には決められた経緯があります。あなたの名前は親が時間をかけて考え抜いたもの。自分の名前は最初からあるものではありません。後から付けられたものです。無作為で決まったわけではなく、慎重に考え抜いた末に決まったものです。想像してみてください。あなたがこの世に誕生して、まだ名前についていない頃のことです。親はあなたの名前を決めるために考えた時間があります。どんな名前にしようかな。こういう名前がいいだろうか。ああいう名前がいいだろうか。悩ましいな。うなりながら考えた時間があります。頭を抱えながら悩んでいたことでしょう。画数を気にしていたかもしれません。名前辞典を見ながら考えていたかもしれません。パートナーと相談して、時には意見の対立があったかもしれません。少なくとも時間と労力をかけていたのは間違いありません。考え抜いた末、ようやく決まったのが今のあなたの名前です。最初から普通にある名前ですが、決まるまでには多くの時間と労力がかかっています。全く記憶にないことでしょうが、あなたの名前が決まる前には、確かにそういう時間が存在していたのです。だから、もっと自分の名前を好きになってください。もっと自分の名前に愛着を持ちましょう。手間暇のかかった自分の名前を再認識してください。手間暇をかけて決めてくれた親にも感謝することです。あなたの名前は格言。名前には親から声の願いを込められています。こんな風に育ってほしい、こんな人生を歩んでほしいという気持ちが詰まっています。声の思いだったり、将来の願いだったりです。それは平凡な名前であっても同じです。無味乾燥な文字列ではありません。親からの意味や愛情が込められた格言です。名前を格言と捉えれば、格式と品格が感じられるはずです。 名前ほど素晴らしいプレゼントはない。名前は生まれてから死ぬまで一生持ち続けるものです。消えたり離れたりすることはありません。泥棒に盗まれる心配もありません。名字は人生の途中で変わることはありますが、名前は一生変わることはありません。自分の名前の重要性に気づきましょう。名前ほど素晴らしいプレゼントはありません。親からの愛情を感じてください。あなたの名前は親が時間をかけて考えてくれた最高のプレゼントです。もっと自分の名前を好きになる。心の霧が晴れる30の言葉。その4。気分転換をするときは中途半端な気分転換ではなく完全な気分転換をしよう。疲れた。ストレスが溜まった。物事に行き詰まった。そんなときは気分転換です。読書や映画鑑賞を楽しむのもよし。ゲームやスポーツに熱中するのもよし。筋トレやランニングで汗を流すのもよし。気分が切り替わることに打ち込めば心がリフレッシュされます。たっぷり気分転換を楽しめば爽やかな気分で心も満たされるでしょう。ストレスを発散できるだけでなく、やる気も元気もモチベーションも取り戻せます。気分転換の後はいつもの調子を取り戻し、再び集中力を発揮できるでしょう。仕事や勉強など日常の中で上手に気分転換を取り入れている人も多いでしょう。スランプに陥った時も気分転換をすることで抜け出せることがあります。私たちの愛してやまない気分転換ですが、よくある失敗パターンがあります。それは中途半端な気分転換です。中途半端な気分転換は気分転換のうちに入らない。趣味や娯楽を楽しみつつも途中で仕事をしてしまう。仕事のことが気になってなかなかリフレッシュに集中できない。これではきちんとした気分転換になっていません。一時的に気分転換できたような気がするだけで終わっています。気分転換の効果だけでなくストレス発散の効果も半減します。中途半端な気分転換は気分転換のうちにいりません。気分転換をしたにもかかわらず調子を取り戻せない人は気分転換が中途半端になっている可能性があります。気分転換をするときは現実を忘れるほどのめり込む。気分転換をするならモードを切り替える必要があります。気分転換をするぞと決めたらそのことだけを考えましょう。仕事のことを思い出してしまうようなものは視界に入らないように工夫します。例えば覆いで隠したり、そばに置かないようにしたりなどです。携帯電話の電源を切るなど集中できる環境を整えておくことが大切です。状況が許せばきちんと着替えることも効果的です。仕事のことを忘れ、とことん気分転換を楽しむことに集中しましょう。気分転換をするときは現実を忘れるほどのめり込むことが大切です。のめり込むからこそ頭の中がそれでいっぱいになり、しっかりモードが切り替わります。これが完全な気分転換です。完全な気分転換をするからストレスもしっかり発散できます。いい気分転換ができれば再び仕事や勉強に取り組めるのです。気分転換をするときは中途半端な気分転換ではなく完全な気分転換をする。心の霧が晴れる30の言葉。その後、白の衣類は丁寧な振る舞い方を教えてくれる先生。白の T シャツやズボンがあります。白は汚れがついたとき目立つから嫌だという人は多い。白の衣類は小さな汚れでも目立ちます。ちょっとでも汚れるとしまったと焦ってその日は憂鬱になるでしょう。無理に取ろうとすると滲んでしまい、ますます不格好になります。汚れが目立ちやすい白を避けて汚れが目立ちにくいダークカラーを好む人は少なくありません。ダークカラーの衣類であれば汚れても目立ちにくいので気楽です。普段はダークカラーのファッションが基本になっている人も多いのではないでしょうか。もちろんダークカラーの衣類もいいのですが、振る舞い方を向上させたいならあえて選ぶことをお勧めします。白の衣類は丁寧な振る舞い方を教えてくれる先生だからです。白の衣類を着ると振る舞いが丁寧になる。振る舞いを宣伝させたい、そう思ったら白の衣類が最適です。白の衣類は少しでも雑に動くとすぐ汚れます。言い方を変えると無作法が許されないということ。白の衣類は油断が許されずキュッと気持ちが引き締まります。汚れないように手元や足元に注意が向いて一挙手一投足が慎重になります。自分の動作に注意を払うようになることで結果として振る舞いが丁寧になります。白のデメリットは見方を変えればメリットです。汚れが目立ちやすいというデメリットは振る舞いが丁寧になるというメリットに変わります。汚れがついたらペナルティーと考えよう。うっかり汚れがついたときはペナルティーと考えましょう。油断をしたペナルティーです。少し恥ずかしい気持ちになりますが、お金を失うわけではありません。目立つ汚れを見ながら次から気をつけようと反省が促されます。白には清潔感があるのであなたの印象アップにも効果的です。白の衣類で振る舞いが上品になり清潔感でさらに印象も良くなるでしょう。いつも避けてばかりでは白の衣類の出番がありません。たまには勇気を出して白の衣類を身につけてみてください。普段ダークカラーの利便性に甘んじている人ほどたまには白の衣類に挑戦です。白の衣類は丁寧な振る舞い方を教えてくれる先生です。白い衣類を着て上品な振る舞い方を身につける。心の霧が晴れる30の言葉。その6。いくら考えても答えが見つからないときは買いなしが正解。いくら考えても答えが見つからないときがあります。いくら考えても答えが見つからないときは深い森に迷い込んだかのような錯覚を覚えます。あらゆる方法を試してもうまくいかない。あらゆる可能性を考えても答えが見つからない。どうしても辻褄が合わず矛盾してしまう。考えても考えてもわからないことがあるでしょう。そんな状況のときに言えることは一つです。買いなしが正解です。どんな問題にも必ず答えがあるというのは思い込み。どんな問題にも必ず答えがあるというのは思い込みです。世の中には正解のない問題もあります。いわば出口のない迷路です。迷路に必ず出口があるというのは思い込みです。迷路に出口を作らなければいけないルールはありません。迷路は出口があるものと思っているとずっとそこから抜け出せず思わぬストレス地獄に陥るでしょう。世の中には出口のない迷路が存在するように、私たちの生活にも買いなしの問題が存在します。いくら考えても答えが見つからない問題は買いなしが正解。十分考え尽くした結果、どうしても買いが見つからないならそれ以上悩む必要はありません。買いなしが正解です。壁に体当たりしてみてください。ぶつかると思いますが意外なことが起こります。すっと通り抜け前に進めるでしょう。壁と思っていたものは幻想だったことに気づきます。なんだ、 貝なしでよかったのだね、と思えばいい。肩の荷が下り、ストレスから解放されるでしょう。貝がないまま前に進んでいきましょう。いくら考えても答えが見つからない問題は貝なしが正解なのです。いくら考えても答えが見つからないときは貝なしが正解であることに気づく。心の霧が晴れる30の言葉。その7。無駄、くだらない、つまらないを禁句にしよう。なるほど、面白い、素晴らしい、と言い換えよう。人生で禁句にしたい3つの言葉があります。無駄、くだらない、つまらない。この3つの言葉を今日から取り除いてください。あなたの辞書から削除して構いません。無駄、くだらない、つまらないを言いそうになったら喉のところでストップです。考えるだけでもよくありません。頭の中で無駄、くだらない、つまらないと考えそうになったらすぐ振り払ってください。無駄と考えるから無駄になります。くだらないと考えるとそこから先がありません。つまらないと考えるとますますつまらなく感じるでしょう。いいことは一つもありません。無駄、くだらない、つまらないと言いたくなる場面もあるでしょうが、ギリギリまで抑えるようにしましょう。別の言葉に言い換える。無駄、くだらない、つまらないを言いそうになったらどうするか。代わりに次の3つの言葉に言い換えてください。なるほど。面白い。素晴らしい。真逆の価値観になるため不可能に思えますが、頭を柔らかくしてください。私たち人には視点や発想を変えるという素晴らしい能力が備わっています。最初は違和感に苦しむかもしれませんが、できると信じてやってみることが大切です。遊び心を意識すれば意外とできるもの。視点や発想を変えることで辻褄が合うような解釈が見つかるでしょう。視点や発想を変えてポジティブな解釈をしていこう。無駄と思いそうになればなるほどと言い換えましょう。一旦なるほどと飲み込んでみると考え方が前向きに変わります。解釈を変えることで意義が見つかり価値が感じられるようになるでしょう。くだらないと言いそうになれば素晴らしいと言い換えましょう。素晴らしいと思えばポジティブ思考のスイッチが入って長所やメリットに注意が向きます。感覚が研ぎ澄まされて本当に素晴らしいところが見えてくるようになります。つまらないと言いそうになれば面白いと言い換えましょう。どんなことも見方次第で面白いことに変わります。ユニークな視点が生まれ発想力が豊かになります。人生は楽しんだ人の勝ち。なるほど、面白い、素晴らしいの言葉は最強です。視点を変えたり受け止め方を変えたりすることでネガティブからポジティブに変わります。頭の体操になって想像力や発想力が鍛えられます。人生は楽しんだ人の勝ちです。あらゆることをポジティブに変えて人生を楽しんでしまいましょう。無駄、くだらない、つまらないとなるほど、面白い、素晴らしいと言い換えてください。心の霧が晴れて素晴らしい人生が見えてきます。無駄、くだらない、つまらないを禁句にする。代わりになるほど、面白い、素晴らしいと言い換えて辻褄が合う解釈を考え出す。心の霧が晴れる30の言葉。その8。頑張ってもうまくいかなかった日はきちんと湯船に浸かること。頑張ってもうまくいかなかった日があります。頑張りが報われるとは限りません。頑張っても思うようにいかないことがあるもの。何もかもが思うようにいかず空回りばかりで成果がゼロの日もあるでしょう。頑張ってもうまくいかなかった日は少し気持ちが沈んでいるでしょう。体がだるくて物憂なため息が出てしまいます。人生はそういう時もあります。さて、頑張ってもうまくいかなかった日があればやっておきたいことがあります。夜きちんと湯船に浸かりますでしょう。シャワーを浴びるのではなくきちんと湯船に浸かることが大切です。湯船は気持ちのリセット効果が高いからです。湯船は気持ちのリセット効果が高い。頑張ってもうまくいかなかった日はストレスもたまりがちです。だからこそきちんとリセットしておくことが必要です。シャワーでもいいのではないかと思う人もいるでしょう。もちろんシャワーも悪くありませんが、湯船に比べるとリセット効果が弱い。シャワーは体の芯まで温まりません。短い時間で手軽に済むメリットはありますが、汗を流すだけになりやすい。しっかり湯船に浸かれば体の芯からポカポカ温まります。湯船に浸かっている間は一日の反省をするのもよし、何も考えないでぼーっとするのもよし、時間に余裕があればのんびり半身浴を楽しんでも構いません。その時の気分に合わせてリラックスした時間を楽しみましょう。しばらくすれば体の芯から温まり汗がにじみ出てきます。汗をかくにつれてストレスもどんどん解消されていくでしょう。気づけば体だけでなく心まで温まっているはずです。沈んでいた気持ちが元気になっているのです。今日の疲れはその日のうちに落とそう。湯船にお湯を入れる手間暇はかかりますが、それだけの価値はあります。水道代を気にする必要はありません。水道代を気にするよりストレス解消を気にしてください。普段よりストレス気味の一日ですから、せめて夜くらいは自分へのご褒美として贅沢で余裕のある過ごし方をしたい。たった5分でもいいのです。今日の疲れはその日のうちに落としましょう。疲れが取れて嫌なことも忘れることができ、また明日から頑張れます。頑張ってもうまくいかなかった日はシャワーを浴びて済ませるのではなく、きちんと湯船に浸かって汗を流す。心の霧が晴れる30の言葉。その9。次々トラブルが起こることを恨まない。そういうものと考える。次々トラブルが起こることがあります。面倒なトラブルが発生すると解決のために手間暇を取られます。一難去っては一難。ようやくトラブルが片付いたと思えば別のトラブルが発生します。気が休まる時間がありません。悪い流れがあるように感じられます。悪魔や悪霊にでも取り憑かれているのではないかと不安になるほどトラブルが続く状況があるものです。しかしトラブルが続いたとしてもいちいち騒ぎ立てないでください。腹を立てる必要もなければ哀れな自分を嘆く必要もありません。ではどうするか。そういうものと考えましょう。人生は次々トラブルが起こるように設計されている。ロールプレイングゲームを思い出してください。物語が進んでいくとあるトラブルが発生します。トラブルが終了すれば間もなく次のトラブルが発生します。ロールプレイングゲームはプレイヤーは来させないために次々トラブルが発生するものと決まっています。そういうふうにゲームが設計されています。これは人生でも同じです。人生は次々トラブルが起こるものと決まっています。そういうふうに人生が設計されています。神様があなたの成長を促すためいろんな種類のトラブルを与えてくれています。悪いことでも変なことでもありません。 そういうものと考えてください。トラブルが発生したらきちんと解決に取り掛かる。トラブルが発生したらきちんと解決に取り掛かりましょう。面倒かもしれませんが放っておくわけにはいきません。できることから取り組んで少しずつ解決していってください。大きなトラブルもあるでしょう。一度に解決できないなら2回や3回に分けると簡単になって取り組みやすくなります。自分だけで解決が難しいときは仲間と協力しましょう。難しそうなトラブルは難しそうに見えるだけです。知恵を使えばきちんと乗り越えられます。次々トラブルが起こるのは人生の駒が前に進んでいる証拠。むしろ次々トラブルが起こることを喜んでください。それはきちんと物語が進んでいる証拠です。ロールプレイングゲームで次々トラブルが起こるのはきちんと物語が前に進んでいる証拠ですが、人生でも同じです。次々トラブルが起こるのは人生の駒が前に進んでいる証拠です。客観的に見てください。トラブルが起こっていてもそれを乗り越えるたびにレベルアップがあったり人生のステージが変わったりしているはずです。トラブルが解決したら次のトラブルに向けて構えること。トラブルが解決したからといって油断しないでください。トラブルが解決したら次のトラブルに向けて構えてください。さあ次はどんなトラブルがやってくるかなと。トラブルは次々起こるものと思えばどっしり構えていられます。心の準備ができていればトラブルが起こっても焦ることはありません。はい、またトラブルですね。お待ちしておりましたという感じになって落ち着いて対処できます。大変なトラブルであればあるほど楽しいイベント。トラブルはイベントと言い換えましょう。トラブルと呼ぶからネガティブな感じが強くなります。イベントと呼べばポジティブな感じに変わります。心待ちにしているトラブルは楽しくて刺激的なイベントです。一悶着を悪い意味ではなくいい意味として捉えてください。大変なトラブルであればあるほど楽しいイベントになります。トラブルは次々起こるものと考える。心の霧が晴れる30の言葉。その10、性格を変えられない一番の原因は性格を変えられないと思っていること。性格は変えられないという声が聞かれます。三つ子の魂100までということわざがあるように、幼い時に形成された性格は年齢を重ねても変わらないと言われています。人の遺伝子にも性格に関する配列パターンが見つかっていて先天的な要素があるのも事実です。性格には遺伝の影響があることでも知られています。例えば外交性に関する性格は 30% から 50% ほど遺伝すると言われています。性格は変えられないと信じている人も多いのではないでしょうか。ここに誤解があります。実を言うと性格を変えられないというのは誤りです。あなたの親や周りの大人たちに昔と比べて性格が変わったか質問してみてください。昔はやんちゃな性格だったが年齢を重ねるにつれて性格が丸くなった。昔はわがままな性格だったが年齢を重ねるにつれて素直な性格に変わった。意外と変わったという意見が多いはずです。性格が変わることがあることをあなたの周りにいる大人たちが証明しています。性格は変えられないと言いますが、現実を見ると昔とは性格が変わったという証言が多く聞かれます。性格は変えられると思えば可能性の扉が開く。厳密に言えば性格は変えられないではなく変えるのが難しいです。性格は変えるのが難しいだけです。様々な人生経験を積んでいく過程で少しずつ性格が変わっていくことがあります。角張った石が下流に流されながら角が取れていくように、人も人生を生きていく中で角が取れ性格に影響することがあるのです。では性格を変えられない一番の原因とは何か。性格を変えられないと思っていることにあります。変えられないと思っていると私はこういう性格だという思い込みが生まれます。性格が変わるチャンスに恵まれても元々の性格に固執することになり変化を拒絶するようになります。性格の固定化が促されできる変化もできなくなるのです。性格は変えられると思うことです。肯定することで可能性の扉が開きます。心が柔らかくなり変化を受け入れやすくなります。結果として性格も変わりやすくなるのです。性格を変えることは十分可能です。性格を変えられないと思っていると変えられません。性格を変えられると思っていると変えられます。性格には可塑性があるのです。性格は絶対変えられないではなく、性格を変えるのは難しいができると考える。心の霧が晴れる30の言葉。その11、可愛くなるための努力は頑張るのではなく楽しもう。あなたは日々可愛くなるために努力しているでしょう。メイクの上達を心がけているでしょう。おしゃれのセンスを磨こうと勉強しているでしょう。体重が気になっていてダイエットに励んでいる人もいるかもしれません。可愛くなりたいと思うだけでなく、きちんと行動に移していることは素晴らしいことです。諦めずふてくされずできることに取り組んでいることは立派です。可愛くなる努力をしていればますます可愛くなっていけるでしょう。もっと可愛くなればもっと自分を好きになれます。完全な理想を手に入れるのは難しくても、地道な努力を続けていれば少しずつ憧れの顔に近づいていけるに違いありません。もちろん可愛くなるための努力は素晴らしいことですが、注意したいことがあります。可愛くなるための努力をするのはいいですが、頑張ってはいけません。頑張ると心にストレスが生じて表情が悪くなります。睨むような目つきになってしまいます。眉間にシワが寄ったり口角が下がったりします。必死な様子が出てしまい余裕のない雰囲気が漂うでしょう。それは可愛くありません。いくら可愛くなろうとしていても頑張ると可愛さが半減します。可愛くなるどころか不細工になっては本末転倒です。可愛くなるための努力は頑張るのではなく楽しもう。可愛くなるための努力は頑張るのではありません。楽しみましょう。メイクは頑張るのではなく楽しみましょう。おしゃれも頑張るのではなく楽しみましょう。ダイエットも頑張るのではなく楽しみましょう。時間がかかることは時間をかけていると考えてください。可愛くなるための努力を楽しめばワクワク感が高まってポジティブな気持ちになれます。自然と笑顔にあふれ表情に花が生まれます。明るい雰囲気が漂ってあなたは美しく輝くのです。楽しむことは最高のメイクアップ。なかなか簡単にいかないこともあるでしょう。そんな時でもうまく心をコントロールしてください。できるだけ心に余裕を持ち楽しむことを心がけましょう。100点である必要はなく70点で十分です。苦痛、大変、苦しいと考えるのではなく、楽しい、面白い、ワクワクすると考えてください。可愛くなるための努力をしている姿もキラキラ美しく輝いてきます。楽しむことは最高のメイクアップです。 可愛くなるための努力は頑張るのではなく楽しむ。心の霧が晴れる30の言葉。その12。非常識なことを普通のことと思ってみると発想力がレベルアップする。非常識なことを聞いたらあなたはどうリアクションしますか？子供は先生。カレーは飲み物。タピオカミルクティーは食べ物。仕事はエンターテインメント。クレーマーは恋人。とっさに非常識だと思うのが普通のリアクションでしょう。くだらない、ありえない、幼稚だねと批判する人もいるかもしれません。しかし、良識を振りかざして表現を弾圧するだけは進歩がありません。ここに心の霧が晴れるヒントが隠されています。非常識なことを普通のことと思ってみる。非常識なことを非常識と思ってはいけません。非常識なことと接したらそれを普通のことと思ってみましょう。抵抗を感じるかもしれませんが、頭の体操のつもりで取り組んでみましょう。一旦、常識や先入観を忘れてください。世間を知らない子供に戻ったつもりで非常識なことを普通のことと考えてみましょう。軽く考えるのではなく、できるだけ本当の気になって考えてみてください。すると、どうでしょう。普通のことと思えば理解の器が一回り大きくなった感覚が生まれます。そういう考え方もあっていいねと思えてくるようになるでしょう。だんだん抵抗感が薄れてきて慣れてきます。だんだん本当に普通のことと思えてくるはずです。普通のことと思えば今まで非常識に感じていたことが本当に普通に感じてくるから不思議です。もやもやしていた心の霧が晴れていく実感が得られるはずです。既成概念を壊して新しい価値観を取り入れよう。私たちの頭の中では常識と非常識を区別するラインが引かれています。ここまでが常識、ここから先は非常識と区別しています。運動場のトラックに沿って引かれたラインのようなものです。非常識なことを当たり前と思うことで常識と非常識を区別するラインが広がります。非常識なことを当たり前と思うだけなので簡単ですね。頭の体操のつもりで取り組んでみてください。子供は先生と考えるのは普通のこと。カレーは飲み物と考えるのも普通のこと。タピオカミルクティーは食べ物。仕事はエンターテインメント。クレーマーは恋人と考えるのも普通のこと。既成概念を壊して新しい価値観を取り入れましょう。新しい発想を取り入れて視野を広げましょう。心の霧が晴れていき人生の見通しが良くなります。非常識なことを当たり前と思ってみると発想力がレベルアップするのです。非常識なことをあえて普通のことと考えて発想力をレベルアップさせる。心の霧が晴れる30の言葉。その13。心の整理は思っていることを書き出すだけでいい。忙しい日常を送っていると心を整理したくなることがあります。心の中がすさんでいたりごちゃごちゃしていたりです。ムカムカすることもあればイライラすることもあるでしょう。感情が乱れていて気持ちをコントロールしたいこともあるはずです。心の整理をするにはどうすればいいのでしょうか。様々な方法がありますが基本はシンプルです。思っていることを書き出すだけでいいのです。とにかく心で思っていることを書き出す。心で思っていることを書き出してください。あれこれ悩む暇があるならとにかく実際に書き出してみるのが早い。書き出すような感覚でどんどん書き出していきましょう。紙に書き出すのもよし、スマホやパソコンのメモ機能でテキストにして書き出しても構いません。心で思っていることをひたすら書き出していくのです。書き出す順番は気にしません。頭に思いついた言葉や思いをひたすら書き出していきましょう。書き出した段階で整理されていなくていい。順番がおかしくて整えたいなら後から入れ替えればいいことです。尻滅裂な文章になっても OK です。あくまで個人的なものですから自分が意味を理解できればそれでいい。文体は問いません。文章形式でも箇条書きでもどちらでも構いません。汚い文字でもいいのです。誰かに見せるものではないのですから自分が読めれば十分です。こんなことを書き出していいのかなと迷うことがあればとりあえず書き出しましょう。うっかり余計なことまで書き出してしまったら後から消せばいいだけです。とにかくどんどん書き出していきましょう。書き出すと自分の心や思考の状態が可視化される。書き出すと自分の心や思考の状態が可視化されます。不安や心配、思っていることや悩んでいることです。自分と適度な距離が生まれ自分の心や精神の状態を客観視できるようになります。大きなことに悩んでいるつもりでも実際に書き出してみるとたったこれだけとあっけなく思うことがあります。私は小さなことに悩んでいたのだねと思うだけでも進歩です。心で思っていることを書き出してみると今後どうしていけばいいか見えてきます。こういうことに悩んでいるね、それならこうすればいいね、論理的に系統を立てて考えることができるようになります。思考を整理すれば心も整理されていきます。気づけばごちゃごちゃだった心がすっかり落ち着いているはずです。あれほど心がすさんでいたのは何だったのだろうと思うに違いありません。書き出すことはストレス発散にもなります。書き出していくにつれてどんどん心が軽くなるでしょう。書き出しただけで心の問題が解決されていることも少なくありません。心の整理は思っていることを書き出すだけでよかったのです。心を整理したいときは思っていることを書き出して心の中を可視化させる。心の霧が晴れる30の言葉。その14。雨の日を恵みの日と言い換えるだけでハッピーに過ごせる。朝起きて窓を開けると雨でした。今日は雨か。残念だな。がっかりしていませんか。確かに雨が降っているとどことなく気持ちが落ち込むものです。太陽が遮られているとなかなか明るい気持ちになれません。洗濯物も乾きにくかったり気温も下がり気味だったりします。外が薄暗いと心の中まで薄暗い気持ちになりがちです。外出するときには傘が必要になり荷物が増えることになります。遊びやデートなど大切な予定が入っていれば残念な気持ちも等しく大きくなるでしょう。しかし雨を悪く思っているとますます薄暗い気持ちになってしまいます。雨は何も悪くありません。自分の都合だけで雨を悪者にしては雨に失礼です。ここで発想の転換です。雨の日をハッピーな一日に変える考え方があります。雨の日を恵みの日と言い換えましょう。言い換えた瞬間雨に対する印象がポジティブに一転します。雨の日は恵みの日。雨は素晴らしい恵みです。天からの恵みであり自然からの恵みです。雨がなければ植物が育ちません。お米や野菜も育ちません。ずっと雨が降らないと水不足に悩まされ水道供給が停止してしまいます。 雨があるおかげで緑が豊かになったり、植物や野菜が育ったりします。水道から美味しい水をいただくことができます。地球に住む私たちにとっては雨はこの上なくありがたいもの。雨があるおかげで命が育まれ、次の世代につなげることができています。雨が降らないと花は咲きません。雨が降るから花が咲きます。昔から雨乞いの歴史があるほど、雨は生きとし生けるものすべてに必要不可欠な存在です。だから雨は素晴らしい恵みです。今日は恵みの日だねと目を輝かせて喜ぼう。空から雨粒が落ちている様子を、天から自然の恵みが落ちてきている様子と捉えてください。ありがたいことがなんて素晴らしいことなのだろうと感じるはずです。今日は雨の下とため息をつくのではありません。今日は恵みの日だねと目を輝かせて喜びましょう。大雨の日もあるでしょう。大雨の日は恵みがフィーバーしている日と言い換えましょう。たっぷり天の恵みを得られる日です。雨の音は自然が奏でるメロディー。雨の音にも耳を傾けてみましょう。雨の音は自然が奏でるメロディーです。しとしとでもザーザーでも心地よくて癒されるでしょう。街全体がコンサート会場になっています。美しい音色が響いているねと思いながら風情を感じてください。雨には雨なりの味わいがあります。雨の日を恵みの日と言い換えるだけでハッピーに過ごせる。雨の日は恵みの日です。天からの素晴らしい恵みに感謝しながら、今日も笑顔で過ごしましょう。青空もいいものですが、雨空もいいものです。雨の日を恵みの日と言い換えるだけでハッピーに過ごせます。雨の日を恵みの日と言い換えて好印象に変える。心の霧が晴れる30の言葉。その15。使い終わったチケットも思い出の品になる。施設やコンサートでは入場にチケットが必要です。使い終わったチケットをどうしていますか？現在ではデジタルのチケットも登場していますが、まだまだ紙のチケットが主流です。使い終わったチケットは持ち続けていても仕方ありません。ゴミになるだけです。必要ないので処分することが多いでしょう。しかし、使い終わったからといってゴミと判断するのは早計です。無駄なものと言ってしまえばそれまでですが、ここで新しい価値観を取り入れてみてください。使い終わったチケットを思い出の品として考えてみるのです。使い終わったチケットは思い出の品になる。使い終わったチケットには特別な雰囲気があります。チケットを見るだけでその時の記憶が蘇ってくるでしょう。この日にここへ行きましたということが一目でわかり、タイムスリップができます。使い終わったからこそ味わいが出るというもの。使い終わったチケットには味わい深い雰囲気が出ているはずです。切り取られた跡があったり、少しシワが寄っていたりです。日付のハンコが押されていたり、そのインクが滲んでいたりすることもあるでしょう。言葉だけでは言い表せない情緒的な印象を受けるはずです。使い終わったチケットは思い出の品になります。ちょっとしたものでも思い出の品になる。使い終わったチケットにも様々な種類があります。例えば、電車の切符、飛行機の搭乗券、飲食店のレシートです。ちょっとしたものでも当時の記憶や感情を思い出すきっかけになります。使い終わったチケットとはいえ、そこに価値を見出すなら、れっきとした思い出の品です。保管するだけの価値があります。自分が思い出になると思えば、何でも思い出の品になります。もちろん、すべて思い出の品として取っておくわけにはいきませんが、特別な時だけでも取っておくといいでしょう。特に思い出深いところは、使い終わったチケットも保存しておくと便利です。自分の価値観を広げることで、よりたくさんの思い出を残していけます。アルバムの装飾にも役立つ。紙の記念アルバムを作成しているなら、挟んでおくといいでしょう。写真の隣に貼っておけば、この時のチケットだね、と一目でわかります。何月何日にここへ行ったという証拠にもなります。アルバムの雰囲気がますます記念らしくなり、情緒あふれるものになるでしょう。デジタルで管理しているなら、スキャナーでデータ化して取り込むのもありです。使い終わったチケットはアルバムの装飾に役立ちます。情緒と彩りが加わって、より感動的なアルバムに仕上がるでしょう。使い終わったチケットも、れっきとした思い出の品なのです。使い終わったチケットは思い出の品として考えてみる。心の霧が晴れる30の言葉。その16。迷うことはどちらでもいいということ。A がいいな。おや、B もいいな。どちらにしようかな。いくつかの選択に迷うことがあります。迷い始めると、なかなか抜け出せなくなるのが特徴です。いくつか選択肢があると、一番いいものを選ぼうとします。その気持ちはわかりますが、迷えば迷うほど失っていることを忘れていませんか。時間です。どちらにしようか迷い始めると、なかなか決められず、時間だけが過ぎていきます。この時間は大きい。人生は選択の連続です。場面ごとにいちいち立ち止まって迷っていると、迷い時間は大きな時間になります。それは大きな損失です。迷っているということは、貴重な時間を失っている感覚を持つことです。時間だけは失ってからでは取り戻せません。ここで一つ言えることがあります。どちらもいいなということは、どちらも大差ないということです。すぐ判断できないくらいの勝差ですから、どちらを選んでも大きな差はないはずです。大差なければそもそも深く悩む必要はありません。一番いい選択の仕方は、直感を持ったものを選ぶことです。直感的にいいなと最初にピンときたものを選ぶようにしましょう。心の声を頼りにすればいい。それが出会いを大切にするということであり、潜在意識を活用した選択方法です。一度選択した後には大切な約束があります。選択を変更しないことです。やはり選択が間違っていたのではないか。後から邪念が入っても直感を信じることです。それを考えると不要なプレッシャーを感じてしまうだけです。決めたのは自分だから自分を信じようと思います。一度選んだら最後まで信じることです。最初にピンときたものを選ぶ。心の霧が晴れる30の言葉。その17。買い物で商品を受け取るとき、きちんと感謝するあなたは素晴らしい。買い物の際、レジでのやり取りを思い出してください。無言で商品を受け取っていませんか？悪いことをしているわけではありません。きちんとお金を支払い終えればお会計は完了です。無言で商品を受け取っても全く問題はありません。しかし、感じがいいとは言い難いでしょう。お金を払っている立場なのだから、感謝されるのはこちらの方だ。そう思っているなら考え直した方がいいでしょう。お客なのだから、お金を払っている立場なのだから、と考えているのは傲慢な態度です。ふんぞり返っている状態であり、印象が良くありません。 お金を払った立場だからといって偉そうにしているお客さんはお店から嫌われます。お金を払う立場であってもやはりお礼は必要です。売り手がいるおかげで成立する。お金を払っている立場とはいえ謙虚さは必要です。自分だけでは買い物ができません。商取引は売り手買い手の双方がいることで成立します。そのお店のおかげで素晴らしい商品を手に入れました。その店員さんがいるおかげで気持ちよく買い物ができました。お金を払う側であっても商品を受け取るときにはありがとうと礼を言うことが大切です。おかげで良い買い物ができましたという意味で感謝しましょう。商品を受け取るとき一言お礼を言うだけです。ありがとうございました。笑顔で言えればパーフェクトです。店員さんもにっこり笑顔を返してくれるでしょう。買い物の後気持ちのいい余韻が続きます。余裕があれば感謝の言葉にもう一言加えよう。感謝の言葉にもう一言加えれば完璧です。いい買い物ができました。また来ますね。友人に紹介しておきますね。今度は友人を連れてきます。相手は感動してくれ、完全にあなたのことを覚えてくれるでしょう。お店から良いお客様として認定されるに違いありません。気持ちよく買い物を終えるためにもきちんとお礼を言っておく方が丁寧です。小さな買い物の時でも心がけは同じ。大きな買い物の時だけでなく小さな買い物の時も心がけは同じです。たとえコンビニでちょっとした買い物をする時も商品を受け取る際はお礼を言いたい。安い商品であってもお店や店員さんがいるおかげで成り立つ買い物です。たった10円の買い物でも受け取る時はきちんとお礼を言いましょう。きちんと感謝できる人は素晴らしい人。お礼を言わなくて嫌われることはあっても言って嫌われることはありません。あなたの好印象につながるのは間違いありません。きちんと感謝できる人は素晴らしい人です。当たり前の習慣として身につけておきましょう。買い物で商品を受け取るとき感謝するあなたは素晴らしいのです。商品を受け取るときはきちんとお礼を言う。心の霧が晴れる30の言葉。その18。椅子はあなたを陰で支える存在。たまにはお世話をしよう。あなたを陰で支える存在があります。身近にありながらなかなか気づかないでいるものです。それは椅子です。あなたがいつも使っている椅子を振り返ってください。何の変哲もない普通の椅子かもしれませんが日々の生活に欠かせない家具の一つです。私たちは毎日椅子のお世話になっている。椅子があるおかげでゆったり腰をかけることができます。落ち着いた姿勢でのんびりできます。椅子には何かとお世話になっているでしょう。食事をするとき、仕事をするとき、勉強をするとき、リラックスするとき、談笑を楽しむとき、あなたが今腰を下ろしてゆったりできるのも椅子のおかげです。今日も椅子は一言も文句を言わずあなたを支えています。なんてけなげな存在なのでしょう。私たちは毎日椅子のお世話になっています。勉強や仕事に集中ができるのはその椅子のおかげです。まさしくお世話になりっぱなしの状態です。たまには椅子をお世話しよう。私たちは椅子のお世話になってばかりです。いつもお世話になっているのですから、たまには逆にお世話をしましょう。椅子のためにお世話ができることは何か。一番喜ばれるのはクリーニングです。部屋をクリーニングすることはあっても、椅子をクリーニングすることは少ないのではないでしょうか。床や机に注意は向いても椅子には注意が向きにくい。椅子は机と同じくらい使用の頻度も時間も多いものですから、クリーニングが必要です。椅子の背や足の部分をきれいにクリーニングしましょう。汚れがあれば湿った布を使えばきれいに拭き取れるでしょう。ネジが緩んでいるならしっかり締め直しましょう。背もたれカバーをしているなら取り外して洗濯するといいでしょう。椅子の足にカバーをして摩耗が激しいなら新しいものに取り替えましょう。丁寧に椅子をケアすれば長持ちします。きれいにクリーニングすれば椅子は喜んでくれる。いつもありがとうと感謝しながらクリーニングをすればその気持ちは伝わります。きれいに椅子をクリーニングすれば間違いなく喜んでくれます。椅子は長期で使用することが多い家具の一つです。あなたが毎日使っている椅子はおそらく長い付き合いになるでしょう。自宅で使っている椅子は親子3代にわたって使用する可能性もゼロではありません。今日も明日もこれからも椅子はあなたを支えるために頑張ってくれるのです。たまにはきれいに椅子をクリーニングする。心の霧が晴れる30の言葉。その19。がっつり仕事をしたいならまず体力をつけておくことが必要。がっつり仕事をしたいならまず必要なことがあります。体力です。がっつり仕事をするには体力が欠かせません。体力といえばスポーツや運動に必要なものと思われがちですが、社会人として働く際にも必要です。体力は人の基本です。体力は私たちの気づかないところで重要な役目を果たしています。体力をつけておかないと元気もパワーもやる気も出ません。集中力が続かずぼーっとする時間が増えるでしょう。根気が出にくくなって諦めやすくなるでしょう。ちょっと動くだけで疲れるならイエローカードです。体力がない証拠ですから、なおさら体力をつけておくことが必要です。体を鍛えて体力をつけよう。がっつり仕事をしたいなら、まず体力をつけてください。体力をつけるには日頃からしっかり運動して体を鍛えておくことが大切です。自分から機会を作って積極的に体を動かしましょう。筋トレと有酸素運動をしておけば見違えるほど体力がつくでしょう。思い切ってスポーツジムに通ってみるのもよし。自腹を切ることで強制力が生まれます。本格的に取り組む必要はありませんが、体を丈夫にしておくに越したことはありません。スポーツジムに行く余裕がないなら歩く量を増やしましょう。体の筋肉の7割は下半身に集中しています。積極的に歩くだけで多くの筋肉を鍛えることになるので効率的です。歩くときは早歩きを心がけるといいでしょう。目安としては少し息が荒くなるくらいのペースです。体力増強を目的とするなら1日に最低でも5000歩は歩きたい。十分とは言えないまでも最低限の体力はつくでしょう。状況が許すなら帰りの電車は一駅手前で降りて歩いて帰るのもいいでしょう。駅から自宅まで自転車を使っているならあえて徒歩にしてみるのも悪くありません。うまく生活の中に取り込む工夫をしてください。1回でしっかり鍛えるより短い時間でいいので長く継続できる工夫をしましょう。忙しいからできないと言っていてはいつまで経っても始められません。できない理由ではなくできる理由を探してください。時間は自然とできるものではなく作っていくものです。生活を見直して忙しくてもできる工夫を編み出していきましょう。 いざという時に役立つのも、やはり、体力。体力がつけば、集中力がついて仕事の生産性が高まります。根気もついて粘り強くなります。体力があれば、疲れにくくなり、ハードワークも乗り越えていけます。いざという時に役立つのも、やはり、体力です。緊急事態が発生した時や、徹夜を乗り越える時も、体力はあればあるほどいい。体力があれば、厳しいストレスにも耐えられるでしょう。体力が、ここ一番の切り札になることも、少なくありません。体力の波及効果は、広大。体力がなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。体力の波及効果は、広大です。体力アップには、手間暇もかかりますが、総合的に考えると実は、お得です。体を動かすことは、ストレス発散にもなります。体力をつけるだけで仕事力の全体を底上げできるのですから、これほど効率のいいことはありません。体力は、ブルーカラーだけでなく、ホワイトカラーでも必要です。が、釣り仕事をするなら、まず、体力をつけましょう。が、釣り仕事をするために、体を鍛えて体力をつけておく。心の霧が晴れる30の言葉。その20。結果が出なかったのではない。まだ、結果が出ていないだけだ。努力したのに結果が出ないことがあります。行動は、正しくて、きちんと、努力をしているはずなのに、きちんと、結果が出てくれないことがあるものです。なかなか、結果が出ないとがっかりするでしょう。意味がなかった。不毛だった。無駄な努力だった。努力が水の泡になったような感覚を覚えます。努力をしなければよかったと後悔することもあるかもしれません。しかし、ここによくある誤解があります。努力の結果はすぐ出るものと思い込んでいませんか？いいえ、それは先入観です。努力の結果は試験の結果とは違いすぐ出るものではありません。むしろ時間がかかるのが普通です。努力の結果が出るのはタイムラグが生じる。一般的に努力の結果が出るまではタイムラグがあります。努力してから数日後や数週間後になることがあります。時には数ヶ月後や数年後になることも少なくありません。そんなに時間がかかるものなのかと驚くかもしれませんが、本来それくらいかかるのが当然です。イメージとしては作物の収穫です。土に種をまいてすぐ収穫が得られるわけではありません。収穫を得るまでには長い時間がかかります。水をやったり、肥料をまいたり、害虫を駆除したりです。時間をかけて作物を育てていき、実がなったところでようやく収穫ができるようになります。努力も同じことです。努力の結果がすぐ出ないからといって、がっかりしないでください。結果が出なかったのではありません。まだ結果が出ていないだけです。努力の結果は後からやってくる。努力の結果をすぐ求めないことです。早く努力の結果が出てほしいところですが、そんな魔法はありません。努力の結果はすぐ出るものではないのですから、気長にのんびり待ちましょう。努力の結果は後からやってきます。今やるべきことは努力を続けていくことです。結果が出ないからダメと安易に結論づけるのはよくありません。諦めてしまえば危険退場することになって、これまでの努力が無駄になります。まだ結果が出ていないだけです。方向さえ間違っていないなら、堂々と努力を続けていきましょう。忘れたところに大きな収穫が得られる。血を巻いているイメージを浮かべながら、今日も努力を続けてください。あまり気合を入れず、淡々と取り組みましょう。感情の起伏を抑えて取り組む方が少年期になって努力が長続きします。じっとしているのがもどかしいなら次の種をまいていきましょう。今のうちにたくさん努力して種をまいておけばその分だけ後から大きな収穫が得られます。努力の結果は忘れた頃にやってくるものと思ってください。忘れたところにどんと収穫が得られます。大きな結果が出て夢が叶うのです。努力の結果をすぐ求めない。努力の結果は後からやってくるものと考え地道な努力を淡々と続けていく。心の霧が晴れる30の言葉。その21。じっとしているだけでは伝わらない。伝えたいことがあるなら手か口を動かす。伝えたいことがあるのにじっとしている人がいます。泣いてばかりで動かない人。一心伝心に期待している人。雰囲気で察してくれるのを待つ人。私の心を読んでほしい。私の気持ちを察してほしい。テレパシーで伝わってほしいと思うこともあるでしょう。確かに一心伝心で伝わることもあります。一心伝心はもともと禅の言葉です。お互いを理解し合った間柄なら仏法の奥義のように言葉文字に頼らなくても心のやり取りが実現することもあります。相手が察してくれることもあるでしょう。感の鋭い相手であればあなたの様子から気持ちや考えを読み取ってくれることもあるでしょう。あるいはテレパシーの力に頼る人もいるかもしれません。心で念じたことが不思議な力で伝わることに期待する人もいるでしょう。現実ではじっとしていても伝わることがあるのも事実です。だからといってじっとしているばかりではいけません。それは受動的な姿勢です。じっとしているだけでは伝わりません。もしじっとしているだけで伝わったらラッキーと思ってください。運が良かっただけであり、いつでもうまくいくとは限りません。じっとしているだけでは基本的に伝わらないと考えることです。相手に伝えたいことがあるなら口か手を動かす。相手に伝えたいことがあるなら口か手を動かすことです。口を動かして声に出して伝えましょう。声に出して言えば耳ではっきり聞こえるようになるのできちんと伝えることができます。声に出して言うのに抵抗があるなら文字を通して伝えても構いません。文字も素晴らしい伝達手段です。アナログでもデジタルでもいいので文字を通して自分の意思を相手に伝えてください。手を動かして文字にすれば目ではっきり見えるようになるのできちんと伝えることができます。口と手の両方を動かして声と文字で伝えるとさらにはっきり伝わって効果的です。テレパシーにも期待しないことです。テレパシーの存在はまだ科学的に証明されていません。不確実な方法より確実な方法の方がはっきり正確に伝わります。じっとしているだけでは伝わらないと思ってください。相手に伝えたいことがあるなら口か手を動かすのが一番です。当たり前のことですが、それだけに忘れがちなことなので改めて意識しておきましょう。伝えたいことがあるならただじっとして受け身になるのではなく、きちんと口か手を動かす。心の霧が晴れる30の言葉。その22。無知に気づくことも勉強。勉強しないと自分が無知であることに気づけない。勉強は何のためにするのか。知識や教養を得るため。視野を広げるため。いい学校に進学するため。人生を賢く生きるため。将来の夢を叶えるため。もちろんどれも正解です。 勉強の目的は人それぞれ。人生のステージによっても勉強の意味が変わってくるでしょう。しかし、大切なことが抜けています。無知であることに気づくためです。勉強すればするほど、いかに自分が無知であるか気づけます。勉強しないと自分が無知であることに気づけない。勉強しないと自分が無知であることに気づけません。世の中は広い世界であるにもかかわらず、自分が見ている狭い範囲だけで物事を考えるようになります。視野が狭いと見ている範囲が全てだと錯覚するようになるでしょう。私は何でも知っていると勘違いして横柄になってしまいます。これほど恥ずかしいことはありません。無知に気づくためには勉強が必要。無知に気づくためにはどうすればいいか。勉強することです。勉強しかありません。勉強すればするほど世の中には知らないことやわからないことがたくさんあることに気づきます。勉強して無知を自覚すると自然と腰が低くなります。勉強するにつれてこれも知らない、あれも知らないとなります。まだまだ知らないことがたくさんあると気づくから謙虚な姿勢が身につきます。無知を自覚すると教えてください、学ばせていただきますという態度になります。だから勉強家はみんな腰が低いのです。無知を自覚したいなら勉強することです。勉強するにつれて無知の自覚が高まる。勉強すると不思議な現象を体験するでしょう。それは勉強するにつれて無知の自覚が強まるという現象です。勉強で視野や世界が広がるにつれて知っていることより知らないことの比率の方が増えるからです。広大な宇宙の中で自分の人生で知り得る量はほんのわずかです。世の中は発見されていることよりまだ発見されていないことの方がたくさんあります。基地が増えるにつれて全てを知り尽くすのは不可能ということに気づかされ衝撃を受けるのです。無知に気づくことも勉強。無知を自覚したいなら勉強することです。勉強は自分の無知を自覚するためにするもの。無知の自覚は基地の自覚より尊い価値があります。無知に気づくことも勉強です。無知であることを自覚するために勉強する。心の霧が晴れる30の言葉。その23。脱いだ服を無造作に放置していませんか。脱いだ服を無造作に放置していませんか。机の上に積み重ねている。椅子の背にかけたままになっている。床に脱いだ服が山積みになっている。心当たりがあれば要注意です。自宅に帰って疲れていると服をそのまま脱ぎ捨てる人もいるでしょう。確かに疲れているときは脱いだ服が無造作になりがちです。元気がなくてヘトヘトのときは1分1秒でも早くリラックスしたいもの。脱いだ服のことまで気が回らないこともあるでしょう。丁寧に服を置いたり畳んだりする余裕はないかもしれません。だからといって無造作に脱ぎ捨てるのはよくありません。まず部屋の中が散らかります。部屋が散らかると不快感が漂って居心地が悪くなります。床に放置していると服に染みついた汗が蒸発して汗臭い匂いが部屋に充満するでしょう。無造作に脱いだ服を放置していると洗濯忘れも起こりやすくなります。放置された服もかわいそうです。では、脱いだ服はどうすればいいか。きちんと洗濯カゴに入れましょう。脱いだ服はきちんと洗濯カゴに入れる。ジャケット類はハンガーにかけましょう。脱いだ服は洗濯カゴに入れましょう。生活マナーの基本です。服を脱いだからちょっとだけ頑張ってください。疲れていても洗濯カゴのところまで持って行ってください。畳むことができればいいですが、疲れているときは普通に入れるだけで十分です。手間暇がかかるとはいえ、大変なことではないはずです。疲れていても一踏ん張りならできるでしょう。バスケットボールでシュートを決める感じでいい。面倒くさいなと思ったらバスケットボールでシュートを決めるイメージをしてください。洗濯カゴに向けてシュートです。遊び心があれば面白い感覚が生まれて動きやすくなるでしょう。あなたのシュートで1点が決まればチームが勝利する。そんな様子をイメージすれば、えいやと気合も入るはずです。一度習慣にしてしまえば、あとは体が勝手に動き始める。生活向上に関わる日々の心がけです。脱いだ服を洗濯カゴに入れるだけで随分違います。洗濯カゴに入れておけば洗濯するとき洗濯忘れを防げます。脱ぎ捨てた衣類で散らからずすっきり快適です。部屋に充満する汗の匂いが軽減され部屋が快適になります。誰かに注意されて心がけるのではなく自分から心がけましょう。一度習慣にしてしまえばあとは体が勝手に動き始めます。清潔感のある生活のために大切なマナーです。脱いだ服は適当に散らかすのではなくきちんと洗濯カゴに入れる。心の霧が晴れる30の言葉。その24。なぜやる気が出ないのか。やりたいことではないからだ。なかなかやる気が出なくて困ることがあるでしょう。やる気が出ないと体がだるく感じられなかなか重い腰が上がりません。動き方がダラダラして生産性にも悪影響を及ぼすでしょう。やる気のガソリンがなく心のタンクが空っぽのような錯覚を覚えるでしょう。あまりにやる気が出ないと心の病気にかかっているのではないかと疑ってしまいます。厄介なトラブルに思えますが実は違います。ここでありのままの真実に気づいてください。なぜやる気が出ないのか。やりたいことではないだけです。やりたいことでなければやる気が出ないのも当然。やりたいことではないからやる気が出ない、それだけのことです。これ以上シンプルなことはありません。病気でも体調不良でもありません。脳に異常があるわけでもない。変に自分を責める必要もありません。やりたいことでなければやる気が出ないのも当然です。自分が悪いのではなく取り組んでいる対象が悪いのです。やりたいことをやれば自然とやる気は出る。どうすればやる気が出るのか。やりたいことをやればいいのです。楽しいゲームやお気に入りの趣味をするとき自然とやる気が出るでしょう。仕事をするときも好きなことであれば自然とやる気が出るはずです。気合を入れたり感情をコントロールしたりする必要はありません。やりたいことであれば普通にしているだけで自然とやる気が出てきます。やりたいことをやりましょう。後回しにするのでもなく最初に取り組むことです。やりたいことに取り組めば勝手にやる気が出ます。湯が湧き出る温泉のごとく止まりません。嫌でもやる気が出てくる状態になります。やりたくないことをせざるを得ないとき、やりたくないことをせざるを得ないときもあるでしょう。仕事であればやりたくないがやらなければいけないという状況もあるはずです。そんなときは意識を変えてください。やりたくないとはいえ何から何まで嫌いというわけではないはずです。やりたくないことの中にも小さくてもいいのでやりたいことを見つけます。 一つでも見つけたらそこにフォーカスを当て大きくピックアップしましょう。虫眼鏡で拡大してみるようなイメージです。やりたい気持ちが強くなってやりたいことに変わっていきます。少なくとも抵抗感は和らぐはずです。それでもどうしようもないなら移動、転職、企業も視野に入れて検討してください。根本的にやりたくないことは根本を変えるしかありません。やりたいかどうかは将来に関わるポイントです。ぐだぐだ迷わずさっと決断しましょう。人生は有限です。限りある人生はやりたいことをやるのが一番です。やる気が出ないときは取り組んでいることを疑ってみる。やりたいことをやる。心の霧が晴れる30の言葉。その25。時間を忘れて夢中になっているときは幸せな時間。あなたの一日を振り返ってみましょう。時間を忘れて夢中になる時間がありますか？もし、あるなら、おめでとうございます。あなたはすでに幸せです。精神的に充実していて、満ち足りた時間を送っていることでしょう。上手にストレスが発散できているでしょう。時間を忘れて夢中になっている時間、イコール幸せな時間だからです。時間を忘れて夢中になっているときは幸せな時間。時間を忘れて夢中になっている場面を思い出してみてください。興味のある本を読んでいるとき、面白い映画に見入っているとき、好きな仕事に打ち込んでいるとき、時間を忘れて夢中になっているときは幸せな時間でもあるはずです。自分では幸せな時間を作っているつもりはなくても、結果としてそうなっているでしょう。そのときは幸せを感じない。面白いことにそのときは幸せを感じません。幸せの中にいればそのとき幸せを感じそうですが、そうではありません。目の前のことに集中しているため幸せを感じる暇がありません。時間を忘れているくらいですから必死だったり一生懸命だったりします。不安やストレスを感じていることも少なくありません。しかしその時幸せを感じていなくても幸せな時間であることは間違いありません。後から余裕ができて振り返った時、そういえば幸せな時間だったなと気づきます。後になってしみじみして幸せをかみしめます。実際のタイミングと実感するタイミングにズレがあるのです。時間を忘れて夢中になる時間を作ろう。時間を忘れて夢中になる時間を作っていきましょう。これをするとつい時間を忘れて夢中になっちゃうよねということがあるはずです。ただそれに取り組めばいいのです。仕事でも読書でも映画鑑賞でもいい。ジャンルやスタイルにとらわれる必要はありません。上手にできる必要はなく、下手でも不器用でもいいのです。願わくは一日に一回はそれに触れてください。短い時間であってもいいので、時間を忘れて夢中になる時間を作りましょう。その時は幸せを感じていなくて構いません。幸せを感じていなくても幸せな時間であるのは間違いありません。時間を忘れて夢中になる時間を作ることは幸せな時間を作ることになります。時間を忘れて夢中になる時間を増やせば幸せな時間も増やすことになります。実感としてはあっという間ですが、濃厚な時間であるのは間違いありません。後から振り返った時、そういえば幸せな時だったなと気づきます。人生を濃く生きることになるのです。時間を忘れて夢中になる時間を積極的に作っていく。心の霧が晴れる30の言葉。その26。本当に好きなことは損得を考えない。あなたが好きで取り組んでいることを思い出してください。それは損得を考えることでしょうか？損得を考えないで取り組んでいるならおめでとうございます。それは正真正銘好きなことです。あなたにとってかけがえない価値があります。どんどん楽しんでもっと奥を深めていき、さらに磨き上げていきましょう。それはあなたの人生に豊かさをもたらすものとなるでしょう。一方、もし損得を考えているなら要注意です。それは好きなことではない可能性があります。本当に好きなことは損得を考えないものだからです。好きなことは損得を考えない。損得で考えてしまうのは好きなことではありません。本当に好きなことなら、対価やメリットに関係なく、とにかくやろうとします。あるのはひたすらまっすぐな気持ちだけです。好きで好きでたまらないしかありません。損得を考えないことは本当に好きなことです。本当に好きなことなら損や苦労があってもやりたがろうとします。損や苦労は関係なく、とにかくそれを楽しみたいと思うもの。大好きなことであればそれと接するだけで幸せなので、損や苦労があっても些細なことに思えるのです。損得を考えていることは好きなことではない。損得を考えないことが本当に好きなことです。大好きであればあるほど損得はスルーされます。逆に言うと、損得を考えているならそれは好きなことではないということです。役立つからやる。役立たないならやらない。お金になるからやる。お金にならないならやらない。メリットがあるからやる。メリットがないならやらない。損と得を天秤にかけるようなことをしているなら、残念ですが好きなことではない可能性が高い。周りに流されているだけかもしれません。勘違いを起こしているだけかもしれません。好きなことだと無理やり自分に言い聞かせているだけかもしれません。損得を考えるということは本当に好きなことではありません。あなたが好きでやっていることは本当に好きなことなのか、今一度自分の心に問いかけてみてください。損得を考えるかどうかで自分の本心に気づけます。本気なのか建前なのか、本当に好きなことであるかどうかは将来に関わるポイントです。きちんと好きなことを見定めて自分の未来やキャリアに生かしていきましょう。損得を考えないことをする。心の霧が晴れる30の言葉。その27。幸せな人は3つの気持ちを忘れない。感謝の気持ち、尊敬の気持ち、思いやりの気持ち。幸せな人が忘れない3つの気持ちがあります。感謝の気持ち、尊敬の気持ち、思いやりの気持ちです。どれか1つではなく3つとも大切にしています。これら3つの気持ちを忘れず常に持ち続けることで、あなたも幸福感に満ちた日々を送れます。感謝の気持ち。幸せな人は感謝の気持ちを忘れません。自分が多くの人に支えられていることを理解しています。私はいろんな人に支えられている。本当に恵まれている。なんてありがたいのだろう。支えてもらっていることに感謝の気持ちを抱いています。また、小さなことに感謝していることも特徴です。当たり前は当たり前と思わず、ありがたい、恵まれていると感じます。普通の人が見過ごすような小さなことにもきちんと感謝しています。感謝の言葉も省略せず、いつもありがとうねと声をかけます。常に感謝の気持ちを持っているので、自分は幸せ者だなといつも満たされた気持ちでいるのです。 尊敬の気持ち。幸せな人は尊敬の気持ちを忘れません。幸せな人は人の長所を見つけるのが得意です。どんな人にも必ず素晴らしい点があります。出会う人ごとに長所を見つけ素直に尊敬します。この人のこんなところが素晴らしい。本当に尊敬する。自分の手本にしたい。いつも人に敬意を払うから人付き合いも良好になります。手本にするのでいいところは吸収していき人として成長していけるのです。思いやりの気持ち。思いやりとは何か。思いやりとはその人の身になって考えることです。幸せな人は思いやりの気持ちを忘れません。いつもその人の身になって考えることが習慣になっています。会話の時は相手の気持ちを察しながら発言します。喜ばれるような発言を心がけ、嫌がるような発言はしません。人付き合いでは相手の立場を考えながら接していきます。相手の気持ちに配慮した接し方をしたり、適度な距離感を保ったりです。大切な人の記念日であればきちんと祝うことも忘れません。思いやりの気持ちを持っていると素晴らしい人間関係を築いていけるので、いつも幸せを感じていけるのです。日々の習慣として取り入れ、できるだけ心がける。幸せな人になりたいなら、感謝、尊敬、思いやりの3つの気持ちを忘れないようにしてください。24時間365日持ち続けたい。なかなか難しいことですが、日々の習慣としてできるだけ心がけるようにしていきましょう。すでに心がけている人もさらに磨き上げていきましょう。感謝、尊敬、思いやりの3つの気持ちは人として大切な心です。これら3つの心を忘れない人になれば、あなたはもっと美しく輝けます。幸福のベールがあなたを包み込み、幸福感に満ちた雰囲気が出るようになります。日頃から感謝、尊敬、思いやりを忘れないようにする。心の霧が晴れる30の言葉。その28。どんなに今が暗い状況でも今から明るくなると考えよう。前向きに考えることが窮地を脱する光になる。不幸や災難が続いている。何もかもがうまくいかない。暗い毎日を送っていて人生に絶望を感じている。そんな時はこう考えましょう。今から明るくなると。根拠はなくていい。根拠はなくていいのです。そう思える状況でなくても構いません。まだ何も起こっていなくてもいいのです。とにかく今から明るくなると考えてください。以前と変わらない口調であっても今から明るくなると思えば自然と明るい気持ちになります。今から明るくなると思えば真っ暗な絶望の中に一筋の光が差し込みます。さあこれからだ。頑張っていこう。張り切っていこう。前向きな気持ちになり未来に向かう力が強くなります。表情も柔らかくなりあなたの雰囲気も良くなります。今から明るくなると思えば心の中に希望と活力が生まれチャンスと幸運を引き寄せる力が強くなります。そうして本当に明るい出来事が起こるのです。あなたはこれから幸運とチャンスに恵まれる。今から明るくなる。あなたの人生に光をもたらすポジティブフレーズです。どんなに今が暗い状況であっても今から明るくなると考えてください。現実は暗いものであっても心の中だけは明るくいてください。嘘でもはったりでもいいので心だけは明るく前向きでいることが大切です。心で思うことはいずれ現実になります。心の持ちようが磁石となって明るい出来事を引き寄せます。心が明るければいずれ現実も明るくなっていくのです。あなたの未来は雨のち晴れ。今までは暗い日々だったかもしれませんがそれは過去の話です。これからは幸運とチャンスに恵まれ明るい日々がやってくるでしょう。今までマイナスが大きかった分だけこれから大きなプラスがやってきます。近い将来明るい出来事が起こるでしょう。どんな出来事が起こるのか今から楽しみにしていましょう。今から明るくなるという思いは天に通じます。まもなく素晴らしい出来事が起こるでしょう。あなたの未来は雨のち晴れです。どんなに今が暗い状況でも今から明るくなると考える。心の霧が晴れる30の言葉。その29。嫌いな人を頑張って好きになる必要はない。あなたには嫌いな人がいますか？話したくない人や顔も見たくない人がいて日頃からストレスを感じていることがあるかもしれません。真面目なあなたであれば円満な人間関係を心がけているでしょう。嫌いな人がいても何とか好きになれないだろうかと悩んでいるかもしれません。もちろん好きになることができればそれに越したことはありません。相手のいいところを見つけたり見方を変えたりすることで印象が変わることはあります。リスペクトできるところが見つかれば嫌悪感が和らぎストレスも小さくなるでしょう。また自分から挨拶をして積極的に関わることもあるでしょう。積極的なコミュニケーションによって誤解や偏見が消え仲が改善することもあります。しかし相手に対する嫌悪感を小さくすることはできても好きになるのはなかなか手こずるはずです。嫌いから好きに変えるのは大変難しく簡単にできることではありません。どうしても好きになれない人もいるでしょう。生理的に受け付けない人もいるでしょう。嫌いな人をわざわざ好きになろうとすると自分の反発心と戦うことになります。余計なエネルギーを消耗して大きなストレスを感じるでしょう。嫌いな人を好きになるのは嫌いな食べ物を好きになるのと同じくらい難しいことです。不可能ではありませんが非常に難しいのが現実です。嫌いな人を頑張って好きになる必要はない。もっと気軽に考えましょう。嫌いな人を頑張って好きになる必要はありません。嫌いな人は嫌いなままでいいのです。嫌いなものは仕方ありません。嫌悪感を小さくできれば十分です。嫌いな人に対してはこういう人もいるのだなでさらりと流しましょう。無理やり好きになる必要はなく普通に認めるだけで十分です。適度な距離感が生まれ心のストレスが小さくなります。嫌いな人との人間関係は挨拶ができれば十分。嫌いな食べ物があるのは仕方ないように嫌いな人がいるのも仕方ありません。こういう人もいるのだなとさらりと流してください。くたくた変わらず距離を置くようにしましょう。毎日会わなければいけない環境であれば最低限のコミュニケーションで構いません。嫌いな人との人間関係は挨拶ができれば十分です。相手とのトラブルを避けることができているだけよし。嫌いな人を頑張って好きになる必要はないのです。嫌いな人を頑張って好きにならない。こういう人もいるのだなとさらりと流して深く関わらない。心の霧が晴れる30の言葉。その30。辛い過去は積極的に忘れていい。辛い過去は忘れましょう。辛い過去は積極的に忘れていいのです。忘れることイコール悪いことと思っていませんか？ いいえ、それは誤解です。辛い過去は忘れていい。むしろ積極的に忘れなければいけないのです。世の中には忘れていけないこともあれば、忘れた方がいいこともあります。辛い過去は忘れた方がいいことです。忘れて申し訳ないと思う必要はありません。辛い過去を思い出したところで弊害があるだけでいいことは何もありません。いつまでも覚えていても心の重荷になるだけです。なかなか元気が出ないばかりか、思い出すたびに元気を奪われてしまいます。過去にとらわれ、現在の足かせになってしまいます。辛い過去は邪魔な記憶です。ストレスであり、トラウマであり、行く手を遮る障害物です。覚えていても害しかないですから、さっさと忘れてしまいましょう。忘れるという素晴らしい能力。私たち人間には忘れるという素晴らしい能力が備わっています。人に忘れる能力が備わっているのは必要な能力だからです。辛い過去に対してこそ忘れる能力を発揮しなければいけません。自分に非があるなら反省だけしましょう。反省さえ終われば積極的に忘れていいのです。聞かれても思い出せないくらい綺麗さっぱり忘れましょう。辛い過去を忘れることで心が軽くなります。心の霧が晴れて本来のパワーが出るようになります。忘れたことで誰かに怒られることもありません。覚えている。と聞かれたら忘れたと答えて構いません。どうして忘れたの？と聞かれたら普通に嫌なことだから思い出したくないからと答えればいい。当時のメモや写真など思い出してしまうものがあれば処分しましょう。迷ったら処分です。いらないものなのですから潔く処分して OK です。忘れることであなたに新しい未来がやってくる。人生では時に忘れることが必要です。辛い過去はきれいさっぱり忘れると未来に向かう力が強くなります。辛い過去は積極的に忘れてください。楽しかった過去だけ覚えていれば OK です。心身が軽くなるとフットワークが良くなって行動力が高まります。運が高まってチャンスに恵まれやすくなります。忘れることであなたに新しい未来がやってきます。辛い過去は積極的に忘れる。心の霧が晴れる30の言葉。まとめ。その1。辛い時こそ立ち向かう。その2。自信がないなら自信がないことに悩むよりまず結果を出すことに集中する。その3。もっと自分の名前を好きになる。その4。気分転換をするときは中途半端な気分転換ではなく完全な気分転換をする。その5。白い衣類を着て上品な振る舞い方を身につける。その6。いくら考えても答えが見つからないときは買いなしが正解であることに気づく。その7。無駄、くだらない、つまらないを禁句にする。代わりになるほど面白い、素晴らしいと言い換えて辻褄が合う解釈を考え出す。その8。頑張ってもうまくいかなかった日はシャワーを浴びて済ませるのではなくきちんと湯船に浸かって汗を流す。その9。トラブルは次々起こるものと考える。その10。恥をかくなら開き直って笑い者を演じよう。その11。可愛くなるための努力は頑張るのではなく楽しむ。その12。非常識なことをあえて普通のことと考えて発想力をレベルアップさせる。その13。心を整理したいときは思っていることを書き出して心の中を可視化させる。その14。雨の日を恵みの日と言い換えて好印象に変える。その15。使い終わったチケットは思い出の品として考えてみる。その16。財布の中にレシートを入れない。財布の中に入れるのはお金と身分証明だけにしておく。不要なレシートは最初からもらわない。その17。商品を受け取るときはきちんとお礼を言う。その18。たまにはきれいに椅子をクリーニングする。その19。が釣り仕事をするために体を鍛えて体力をつけておく。その20。努力の結果をすぐ求めない。努力の結果は後からやってくるものと考え、地道な努力を淡々と続けていく。その21。伝えたいことがあるなら、ただじっとして受け身になるのではなく、きちんと口か手を動かす。その22。無知であることを自覚するために勉強する。その23。脱いだ服は適当に散らかすのではなく、きちんと洗濯かごに入れる。その24。やる気が出ないときは取り組んでいることを疑ってみる。やりたいことをやる。その25。時間を忘れて夢中になる時間を積極的に作っていく。その26。損得を考えないことをする。その27。日頃から感謝、尊敬、思いやりを忘れないようにする。その28。どんなに今が暗い状況でも今から明るくなると考える。その29。嫌いな人を頑張って好きにならない。こういう人もいるのだなとさらりと流して深く関わらない。その30。辛い過去は積極的に忘れる。